藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市文書館収蔵資料展育む水、暴れる水、村岡地区の利水についてという資料展を中心にご紹介いただいています。今日もご紹介いただきますのは文書館資料専門員でいらっしゃいます坂井麻子さんです。坂井さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、村岡地区の利水についてということで、地区のですね、歴史とともに一週目は育む水、そして柏川の話題、暴れる水、そして先週はですね、水と付き合うということで河川の改修などについてご紹介していただいたんですが、今日は最終週ということです。どんなトピックスでお話を伺いますか？
はい、今日も水と付き合うのコーナーなんですけれども、その水を使うと題しまして、はい、その村岡地区にありました水車、それから井戸、あとは上げる水と書く方の用水、それから眠れる竜と題しまして、まだ眠ってはいるんですけれども、いつ起きるかわからない暴れ川、柏川などについてお話をしたいと思います。
ではよろしくお願いいたします。まず水車という言葉が出てきましたけれども、水車というのは実際にあったんですよね？
はい、こちらは今の吾妻橋と線路の間を結ぶ境川沿いにあったとされます。で、株式会社の組織となっており、かなり大きな水車として三浦ですとか保土ヶ谷のあたりからもお客さんが利用していたというふうに伝わっておりますが、残念なことに関東大震災で潰れてしまって、その後再建はされなかったという水車でした。こちらではその水車の株式会社についての定款ですとか金銭水筒簿を紹介しております。
はい、ありがとうございます。水車があったということで、ご存知だった方もいらっしゃいますかね。さあ、そして続いてはどんなお話ご紹介していただけますか？
井戸のついてなんですけれども、はい、昔村岡城というところの、まあ、近くにありました三日月山のふもとに三日月井戸という史跡があって、目の神様として信仰を集めているようなところだったんですけれども、そちらの写真を紹介しているんですが、残念なことに昭和40年頃の区画整理によって今はなくなってしまっています。
三日月山というふうに今お話が出ましたけれども、これ実際にもうない山になりますよね？
そうですね、今は住宅地になっているんですけれども、大体の位置として村岡城址公園の北の方というふうになっております。
そこに井戸があったというですね、水に関わる、水に関する情報ということでご紹介していただきました。そしてちょっと先ほど気になる眠れる竜というキーワードが出ましたけれども、これについてもどういったものなのかご紹介ください。
はい、まあ、眠れる竜、うん、柏川が先ほど竜として描かれたというふうにお話をしたんですけれども、今はもう暴れることも随分なくなりまして、眠ったかのように見える竜なんですけれども、最近気候変動なんかも多いですので、いつこう災害がまた起きるかどうかわからないということで、その本当に眠ってしまった竜ではなくって、もしかしたら起きるかもしれない竜ということをお知らせしたいなと思ってこのコーナーを作りました。
ここにはですね、いろんなこの地図、そして、まあ、浸水などに関して書いてあるものなどが展示されていますけれども、どういったものが実際に展示されているのかご紹介いただけますか？
こちらはあの地図を中心に展示しているんですけれども、藤沢市の地震影響図、それから境川の流域の浸水実績図、それからあと現在市役所でも配布しておりますハザードマップですね、土砂災害と洪水のハザードマップ、こちらを展示をしております。地震影響図は液状化の危険について示したもので、境川流域浸水実績図というのは、これまで浸水を起こしている範囲について染めて危険地域を示した地域になります。で、まあ、ハザードマップも同じなんですけれども、これまでのそういった浸水の想定区域等を示して、住民の皆様に注意喚起をするようなことのできる地図になっております。
ありがとうございます。これはぜひ皆さん手元に置いといてほしいというものになりますけれども、一つですね、気になったものがあります。柏川の水害状況ということで、写真とともにですねご紹介されているんですけれども、この写真どういったものなのかご紹介いただけますか。
はい、こちらは昭和35年頃に起きた柏川の洪水の様子が写されているんですけれども、川名橋の近いところの洪水の様子で、完全に土手を残して川とその周りに水が溜まっている様子ですとか、本当に一面水に流されている様子というのが分かります。で、今こういった大きな災害というのは近年は起きていないんですけれども、またいつこういったことが起きるかどうか予測もできませんけれども、そういう危険があるということを心に留めておいていただければというふうに思います。
そうですね、まあ、昭和35年にこんな水害があったということで、氾濫すると川はすごいなといったですね、もう、ね、目に見えて写真でもう実際のものになりますから、皆さんその怖さも知ってねいただきたいと思いますし、いつそうなるかわからないという酒井さんのお話もありましたけれども、ぜひ参考にしていただきたいと思います。さあ、この資料展12月27日まで、今日までとなっているんですけれども、今日以降こういった資料っていうのは酒井さん、私たち見ることっていうのは可能ですか。
はい、こちらの藤沢市文書館では今回展示した資料の他にもいろんな資料につきまして、ご来館いただければお出しして見ていただくことができますので、ぜひいらっしゃって資料の閲覧等をしていただければと思います。
ありがとうございます。この文書館ではですね、本当に貴重な資料も置いてありますし、このようにですね、まあ、今月酒井さんのお話を聞いてちょっと足を運べなかったんだよねという皆さんも残念がらずに、ぜひですね時間を見つけて文書館の方に来ていただいて、収蔵資料ということで見ていただきたいと思います。さあ、1ヶ月にわたりましてお話を伺ってきました。酒井さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんにおしまいに、まあ、PR を含めましてメッセージいただいてもよろしいですか。
はい、こちらの藤沢市文書館は市民資料室というところで、今回展示した資料に限らず、いろんな市内の関する古いものから新しいものまでいろいろな資料が見られるんですけれども、開館時間が平日の午前9時から午後5時までになっております。申し訳ないんですけれども、土曜日日曜日祝日は休館です。ただその代わりに藤沢市文書館のウェブサイトを持っておりまして、こちらで所蔵している一部の資料につきましてご紹介したり、あと著作権等の問題のないものについてはダウンロードなどもできるようにしております。で、その中でデジタル展示というコーナーもあるんですけれども、これまでに行った展示を再構成をしましたデジタル展示というものがありまして、今回の展示につきましても年度末までには再構成してまたご紹介したいと思っておりますので、そちらも合わせてご覧になっていただければと思います。
デジタル展示というものも行っているということなので、ぜひ皆さんちょっと足を運べないなといった方、そしてちょっとね見る前にちょっとした資料ちょっと欲しいななんていう方はですね、ぜひ利用していただきたいと思います。さあ、12月1ヶ月にわたりましてお話を伺ってきましたのは、文書館資料専門員でいらっしゃいます酒井麻子さんでした。これからも貴重な資料を含めて、そのデジタル展示もそうですけれども、細かい作業がたくさんありますけれども、皆さんのために頑張っていっていただきたいと思います。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。